ますか。
はい、
はい、では乾杯しましょう、はい、今週も中野 BC 株式会社代表取締役社長中野浩二さんにもお越しいただいてます、
はいはい、
では乾杯。
乾杯、
うん、引き続き中野 BC さんのお酒で、
はい、
うん、
やっぱり美味しい、
ね、美味しいですね。日本酒いただいてますけどね、なんかいくつかねお持ちいただいてるんですよ、
はい、
うん、他にも、うわ、それおしゃれな瓶、
こちらは
ラベルの裏側に柄があるんですか。
本当だ、
琥珀色の梅酒、
こう梅酒、まあ、あの、うん、液を透かしてラベルが見えるみたいな、そんな感じの梅酒ヌーボーって言って12月の頭に発売した商品なんですけど、
うん、
あの前回を飲みいただいた日本酒の新酒と同じで、
うん、
あの梅酒にもヌーボーっていうのを作ろうということで、こう10年ぐらいですかね、やってきてるんですけども、その梅酒の、まあ、フレッシュさを楽しんでもらおうっていう梅酒です、
うんうん、これもやっぱりあれなんですか、新しくリリースするのはやっぱ冬この時期ってことですか。
そうですね、あの6月にあの梅酒を仕込み出すんですけど、
うん、
まあ、6月にこう梅の実が取れるので、
はい、
で、まあ、半年僕たちあのタンクで仕込んで、で通常はその梅の実を取り出して12月に梅の実を取り出すんですけど、
うん、
そこから半年から1年ぐらいまた梅の実のない状態でこう熟成をさせるんです。
へー。
でもこの商品はそのまあ梅の実を出した時のフレッシュさを感じてもらおうっていうので、う
ん、
まあ、半年でこう梅酒を作ってみようということで出した商品です。
じゃあ割と実験的な意味合いもあるんですね。
そうですね、はい、
うーん、周りであまりやってないんですか、その手法は。
周りで、大体梅酒ってあの熟成した梅酒しかないんですけど、
そうですよね、
だからワインのボジョレ・ヌーボーのようにスタート地点がないんですね。だから熟成すると、まあ、大体こうお酒って美味しくなるっていうふうに思うんですけど、
うんうん、
スタートってわからないから、はい、スタートのことを知ってもらわないと、ね、
うん、
熟成の味の良さっていうのを分かってもらえないと。
ま
あ、ワインと同じですけど、その梅酒の、うん、まあ、スタート地点というか、そんなを僕たち知ってほしいなっていうので開発しました、
うんうん、じゃ、違うものというか違う楽しみ方っていうことですよね。
そうですね、はい、
すご
い、ね、いろんなアプローチが ね面白いですね、
へえ、この番組も熟成できてますかね。
まだ
閉まってきましたけど、まだヌーボーですか。
素人素人感が強いですからね。
まあでも10年ぐらい続いたと、
じっくり熟成してね、
そう
ね、まろやかになっていきたいです
ね
目指すとこはね、
目指すところは、
はい、ね、中野さん前回高校からも東京に出られたっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
東京から坂田さんお越しなんですけど、東京でどのあたりで、まあ、遊んでたというか活動されてたんですか。
そうですね、高校の頃だと、うん、あの吉祥寺に高校があって、
あ、いいとこですね、
家が四ツ谷だったんですね、
はい、
で、
中央線、
まあ、中央線沿線で、うん、ずっと中央線沿線なんですけど、
うん、
で、まあ、高校の頃とかは本当に吉祥寺でよく遊んでましたし、
うん、
古着買いに下北とか行きましたし、で、まあ、大学大学院だと僕機械工学科なので、
はい、
まあ、ずっと実験したりとか、
へー、
そんな感じだったんで、まあ、ちょっと九十九里にボディーボードしに行こうぜだったりとか、まあ、遠征はしましたけど、
うん、
飲みに行くって、まあ、本当にこう中央線沿線が多かったですね。
阿佐ヶ谷とか高円寺とか、
阿佐ヶ谷、今
新宿とか、
ちょうど社会人になってから阿佐ヶ谷に住んでたんで、阿佐ヶ谷高円寺とか、うん、ちょっとこう日本酒のディープな
ゾーンがあって、あー、もうね、焼き鳥屋とかすげーとかあるんですよ ね、
はい、ね、その頃から日本酒だったんですか。
ずっと日本酒でしたね、はい、
それはもう将来家業を継ごうという意思のもと飲まなきゃみたいなのあったんですか。
いや、そんなのはなくてですね、まあ、自然とこう家業を継ぐようになったっていうのはあるんですけど、うん、なのでまあ機械工学科っていう、 こう関係のない今のこう職業とは違うことをやってるんですけど、まあ、うちの父親も、
うん、
まあ、酒蔵なんだけども、
うん、
お前が酒にどっぷり行って、
うん、
例えば醸造家とか、
うん、
まあ、
うん、
なんていうんですか、農大とか行くと、
はいはいはい、
まあ、視野が狭まるということで、まあ、大学とかは、うん、まあ、全然関係なくていいんじゃんっていうふうに言ってくれたんで、うん、まあ、それでこう違うことを学問として学びましたけど、うん、まあ、でもなんかやっぱ実家がこう酒蔵だと日本酒とかお酒の愛着はあったんで、うん、まあ、飲むようにしてたっていう感じでしょうかね、
うん、でもずっと気になってたんですね、やっぱりそれが、
う
ん、
そうです ね、うん、ね、本当にまあ、ね、家業を継がない人たちも結構多いので、
そうですね、
まあ、そういう部分ではなんかまあ僕放置ずっとされてたというか、父親ともあんまりこう話をしたことがないっていうわけではないですけど、高校から離れてるんで、あまりこうね本当に真剣にこう話したことがないっていう部分はあるんですけども、まあそれでもやっぱりこう家業を継ぐっていうのは、まあ本当にこう父親がちゃんとした家業をこうキープしてくれてるっていうこともそうですし、まあうまくこう誘導してくれてるっていうのもあったのかなと思います。
背中で見せたんでしょう ね、お父様。何代目になるんですか？
私で3代目なので、うん、祖父の頃からですね、うん、はい、
なんかね、私の裏ルートでお聞きした話ですけど、うん、面白い面接があったって聞いたんですけどユニークな、はい、ね、
あのカラオケが最終面接であったんです よ。そのうちのじいちゃん、祖父の時代なんですけど、うん、まあ、祖父がカラオケが好きで、あのデコ八、デコパチ、うん、なんかあの
ハチトラ
です。
ガシャンと入れる。
今でもあのうちの大広間にあるんですけど、僕もちっちゃい頃じいちゃんばあちゃん家に行くと、あのじいちゃんのカラオケの入ったテープをずっと聞かされるっていう、孫としてはだいぶこう苦痛の
なかなかですね、
はい、ことを受けていて。でそれぐらいやっぱカラオケが好きだったっていうじいちゃんだったんですけど。
じいちゃん何歌うんですか？
気になる
気になるね。
あんまりその曲覚えてなくて、
ただただ
記憶から抹消しようという動きをしてるんで何歌ってたかは定かじゃないですけど、
はい、子供にとってはねちょっと苦しい時間だったかもしれない。
で最終面接で一時期はそのカラオケでその舞台で歌わせるっていう
やった、ね、
ことがまあ2年ぐらいあったと。
やっぱそうですね、
はい、それもちろん上手い下手でふるいにかけられるんですか？
ですね、結局はまあ営業とかやるんだったら度胸試し、
そういうことよね。
そういう、こう幹部が揃ってるところの前でしゃべ、まあ、ちゃんとこう歌えなきゃいけないっていうところの評価だったと思うんですけど、うん、
何にかなってると思うな、
はい、あとやっぱ立ち振る舞いじゃない。
そうよね、
そこでまあビビってでもどういう自分を出せるか、
そう、ね、人柄が出るしね、そこでね、うん、
選曲とかね、
選曲とかね、
流行り歌よりはちょっとこう幹部の方の顔色
そんなことも営業でも大事な話だよね、
う
ん、
そう、
まあ、それはやっぱり、ね、
うん、コミュニケーションだからね、うん、やっぱりスナック行ったらね、やっぱソファーで歌うよりは、うん、カウンターとかで歌うよりはやっぱステージで歌った方がいいってこと
ね。ステージ派の坂田さん主張が始まりましたよ、
はい、そういうことですよ。
じゃあ聞いてみましょう、中野さんにも、
は
い、
中野さんもどうですか、スナック行くと。
なかなかスナックでこうステージがあるところって経験したことがなく、
ああたまにあるんですけどね
なので結構着席しながらカラオケすることが多いです。
はい、じゃあちょっとあれですね、
まだまだ未熟で。
いえいえいえいえ、もう次回はね
ステージで、
このねリアルスナックをステージ付きの場所を借りて
そうですね、
やって歌ってもらう。
僕もステージ派だし、
僕もステージ派、
そうなんです、はい、
私もなんか並びでこう座りながら歌う方が恥ずかしい気がします私、逆に
そうなんですね、
こうアラが目立ちそうで、
まあね、
もうステージでバーンと歌った、うん、
スポットライト浴びてね、
そうですね。カラオケはお好きですか、中野さん？
カラオケは、はい、まあ、はいっていうわけでもないですけど、うん、歌うことがやっぱ多くて、うん、社会人になって結構多くて、
うん、
今でも毎年こう昔の仲間と飲むんですけど、うん、昔と同じ曲を1年毎回同じ曲を歌いながらっていう、そんな、まあ、飲みながら最後カラオケっていうことをやってます、
ね、
うん、
同じ曲を歌い続ける、
あ、
熟成度合いを測っていく
みたいな。大体みんなこう声が出ないようになってるんで、
キー下げるのかどうかっていうのはね、そろそろ
だいぶゆっくりしたテンポになってるんで、
出てきますね、は
い、それもなんかいいねだけど
ね、なんかね、
いいですね、
なんか曲聴きたくなりましたね。中野さん、リクエストありますか？はい、
ちょうどですね、今日はお酒でアンチンというお酒を持ってこさせてもらったんですけど、うん、
今アンチンってアルファベットでアンチンって、
そうなんです、
おしゃれな瓶ですよ、
ね、箱も可愛い、
そうなんです、
ヨーロッパのお酒みたいな雰囲気 ね、
ハイドさんとコラボさせていただいた商品で、
ラルクアンシェルのハイドさんと、
はい、で梅の蒸留酒、梅の焼酎ですね、まあ、簡単に言うと。でそれが、まあ、ハイドさんずっとこう好んでいただいてるっていうこともあって、でそれでこう一緒に開発させていただくというようなこうチャンスをいただいて、でそれで発売したものです。
だからかな、デザインもハイドさんっぽくないですか、
ね、
はい、そうなんですか、デザインは。
あの向こう の, あの先方でこうデザインをしていただいてて、はい、僕たちもあの売れない商品なんですけど、今回あの、ね、特別あのお持ちさせていただいて、
わ、貴重なものを触れてしまった。
ちょっとこうゴシックな感じというかね、クラシックな感じでいいです ね,
ね、うん、え、じゃあハイドさんともつながりが。
そうですね、あの、うん、ちょうど、去年ですかね、あのライブ見させていただいたりとか、うん、でその時にこうお酒をこう渡しさせてもらったんですけど、うんうんうん、ちょうどまあその時のライブの時にあのハイドさんが20周年のオーケストラライブで、うん、まあ、その時に次の日発売ですよっていうことで、ファイナルピースっていう曲を、
歌われたんで、
うん、あ、なかなかいいな、なかなかにいいなっていう、こう上からですけど、ね、すごいグッとこう来たんで、まあ、その曲が私リクエストしたいなっていうふうに思って
、
聞いてみたいですね。和歌山出身のハイドさんですからね、お聞きしましょう。ハイドでファイナルピース。
ハイド歴、
いやー、なんかイメージ違いましたね、この曲
ね。え、
うん、ねえ、うん、
なんかすごい素敵な曲ですよね、
うん、引き込まれました、うんうんうん、ね、ソロで活動もされてるんですね、ハイドさん、ね、ファイナルピース、うん、いい曲、
ね、もっとちょっとこれも勉強しないといけないね、
うん、そうね、やっぱり和歌山、
和歌山、ね、
代表する人ですから ね、
うん、そうですよね、
偉大な先輩なんで。
お二人はお年も近いですよね、ハイドさんとは。
一つ下でね、
一個下、
うん、ハイドさんが一つ上、
はい、
へー、やっぱりライブはすごい力強かったですか。
ライブは本当にハイドさんの声量に、
声量、
はい、もう任されたっていうか、うん、それにこう寄ったっていうような、そんなこうライブでしたね、う
ん、あそこですか、あの、ビッグホエール、
あのビッグホエールで、はい、
うんうん、
あ、
でもなんかストイックにそういう自己管理されてそう。
あ、そんな感じするね、なんかね、うん、
食べ物とか ね体型も全然変わらないしね、うん、
ねえ、
で PV とかもあの川急であの撮影されたりとか、うん、白崎海岸とかかな、うん、まあ、そういうところでこう撮影されたりとか、うん、要は和歌山を紹介してくれるっていうような、
さすが観光大使、
そんなことをされていて、うん、本当にまあ共感するというか、うん、めちゃくちゃ頑張ってってこう僕たちも思えるような方ですね、う
ん、いや、じゃあハイドさんも私たちと同じように和歌山を PR という。
私たちと同じようにって今言いました。
そうですよ、だから、いや、いつかねこのスナックにも志は、ね、志はだって目指すものはね、中野さんも含め、まあね、一緒じゃないですか、
は
い、一緒ですよね、はい、ほら、みんな手をつないで、
まあ、ステージはそれぞれ
全然違いましたけど、
一応ちょっとここの番組のゲストでもいつか
そうなんですよ、
来ていただけるぐらい頑張らないと。
そうね、う
ん、頑張りましょう、う
ん、出たいって、
ね、ぜひ出たいって言って、
あ、そうですね、うん、中野さんに胸を張ってお願いでできるまで頑張りましょう。ね、熟成して、
熟成させて、うまいことまとめたな。
ですね。はい、いや、このお酒はじゃあハイドさんの事務所のところ、事務所から売ってる。
そうですね、あのハイドパークっていうところがあって、
ハイドパーク、
ライブでも売ってたんですけども、うん、やっぱりこうファンの人たち YouTube でもこういろんな動画を発信されていて、うん、で結構まあそういうので購入される方がバンバン買ってくるようなこう商品のようです。
あ、そうですか、
はい、で29度、あの僕たちのこうお酒は40度ぐらいの商品なんですけど、うん、それをこう29度にしたのはハイドさんの誕生日が1月の29日なので、
そのもうすぐなんですね、
まあ、29にこう合わせて29度が一番飲みやすいじゃんっていう、そんな感じでこうこだわりでこう商品化されたものです。
アルコール度数ってそんなに自由自在にできるもんなんですか、
ね、そうですね、あのそれを調整しながらこう出せるもんなんで、はい、
糖質はゼロなんですね。
糖質は蒸留酒
すると、やっぱりゼロなんですね。
先ほどこう、ね、日本酒は太るっていうふうなお話を、はい、うんうん、されていましたけども、はい、その日本酒ってやっぱ糖質があるんですけど、蒸留酒は糖質がゼロなんで、
はい、じゃあ飲みやすいですね。
飲みやすく、はい、まあ、気にしなくていいっていうお酒かなとは思います。
アンチン、
アンチこれどういう意味なんですか、アンチ今。
なんかね、こちらに書いてるんですけど、うん、平穏無事の世界を願ってアンチンと名付けました。
あ、そういう言葉がある
の、はい、漢字で安らぎの安心の安に、うん、沈める、
うん、あ、なるほどね、
ですね。それでアン
チン、まあ、コロナ禍もあってっていう、うん、そんな意味合いも込めて、
そういう、
はい、ね、てっきり
アンチン気を決めと思ったよね、
うん、私もアンチンだと思いました
そんなわけないよね
でもかけてるかもしれませんよ。
含めてそうネーミングされてるかもしれない。
加山愛負けてるな、
負けてる、
ちょっとね、ステージ上げないとね、
上げないとね、
上げていきましょういつかゲストに目標にね、
なんかリリースしないとね、和歌山を代表する、
和歌山を代表するね、
ね、すごいな。どうしましょう、和歌山を代表する番組になるために一回曲挟みますか。
そうですね、ちょっと作戦会議しましょう
、はい、坂田さん、はい、行きたい曲ありますか。
じゃあ、まあ、紅白でもねすごい活躍してた、うん、ミーシャ、
うん、あー、いいですね。
最後の容疑者っていう、はい、2017年リリースの曲を聞いてください。
この曲ミーシャっぽくなくてまた素敵です ね。
あのソウルジャズセッションっていう、コンセプトアルバムで、うん、まあ、そのアルバム通してジャズなんですけど、そのプロデュースを、まあ、僕の知人の黒田拓也さんっていうジャズトランペッターがプロデュースしてて、うん、まあ、その人もね神戸の出身の関西の面白いアフロの髪型の、まあ、ニューヨークでブルックリンで活躍してる人なんですけど、その人とその人がプロデュースしたアルバムで、その中のこれはね、カイバンド のカバー曲なんですよね。
カバー曲なんですね、
う
ん、
でネットフリックスのジミー大西とさんまの師弟関係のストーリーのドラマがあったんですけど、それの主題歌になった曲で、
いいですね。なんかこうお酒に合う曲、
そうですね、ちょっとねまったりした、
ね、お酒に合うといえば、
そうですね、
なんかぜひプロに質問あれば、
うん、僕もね、うん、お酒日本酒にまあ何でも合うのかもしれないんですけど、やっぱり中野さんみたいなプロがどういうあてで飲むのが好きなのかなとかってすごい気になるんです、うん、いろんな、まあ人、お酒飲みの人のあてを気になってるんですけど、どれがいいのかな、まあどれもね、うん、その時その時で食べてるんですけど、
僕も何でも合わすんで、毎日こう日本酒を飲みながらこう妻の手料理と合わせていきますけど、うん、やっぱりこうハイボシサンマだったりとか、うん、和歌山のものと合いやすいっていうのもそうですし、うん、まあ、刺身とかあって、まあ、湯浅醤油、
あ、湯浅醤油、
やっぱりこう和歌山と和歌山でこう、うん、脂の乗ったこう刺身とこう、うん、スッと流してくれるっていうのもこう、うん、あるとは思いますし、結構私自身今回の新酒とかはチーズと合わせ、コンテチーズとか、ちょっとこう、はいはい、ライト目のこうチーズ、うん、だけどもちょっとこう熟成して10年熟成のコンテとか、うん、まあ、そういうものとこう合わすとこうスーッとそのチーズのこう旨味を、
なるほど、
こうスーッと抜いてくれるっていう、そんな感じに仕上がるんで、うん、まあ、何でもこうチャレンジをしてもらいながら、
ね、でも日々
でも合いますし、
ね、
はい、
そういうチャレンジ
幅広いなと思います、
ね、
和食だけじゃないんですね。面白いですね。うん、
はい、
うん、
まあ、マクドナルドテイクアウトを食べながら、うん、僕日本酒飲みますんで、
あ、そうです
か。妻がいない時はこう自分で作らないので、
うんうん、
はい、そういうのもやります。
面白い、
ね、
でもマクドナルドと日本酒、
うん、ちょっと負けるかな、はい、まあ、もうそれをこう洗い流すぐらいの感じで、まあ、
はい、味強いもんだからね、確かに、ね、
ちょっと想像つかなか
ったちょっと曲げるか、確かに、
もっと自由でいいんですね、
日本酒の頼み方は。そういうことです、好みだと思うんで、うん、でもやっぱ食事とこうお酒ってやっぱつきもんというか、うん、一緒でこう楽しんでいただくのが一番だと思いますんで、
うんうん、
はい、食事にこう合わせてお酒を選んでいただければだし、お酒をチョイスしたらそれにこう合わせてみるっていうことをしていただければすごいありがたいなと思います。
そうか、
でも中野 BC といえばね、うん、梅酒もそうですけども、いろんなコラボレーションされてますよね、うん、選ぶのが楽しいぐらい。
そうですね、まあ、いろんなお酒もこう出してますし、
うん、日本酒だけじゃなく、はい、いろいろありますけど、
レモンチューハイもあれば、
うん、あ、レモンチューハイも ね、
はい、ね、みかん梅酒、
みかん梅酒美味しいですよ ね、
は
い、ね、
そうですね、う
ん、みかん梅酒はちょうどあのゲストでお越しいただいてた、うん、あの総和果樹園の秋武さんのところの、
そうなんです
ね、果汁をこうブレンドさせていただいてて、
そりゃ美味しいわけだ、
は
い、
ね、そうです。
なるほど、じゃ あの中野 BC の、あのみかん梅酒飲めば、実は中身は総和果樹園のみかんも食べれてたという、
一つで二度美味しい。
わー、すごいな。
和歌山が詰まってます、
はい、ね、詰まってる、詰まってる、ね、
もっとなんかそれ前面に出した商品開発してほしいな、ね、
はい、丸ごと、そうですね、
そうですね、ね、
食べる、いや、飲むみかん、
飲むみかん、
ね、飲むみかん梅酒って当たり前やけど、
そうですね、
ね、なんか全面出してほしいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、パッケージをちょっとこうコラボしたりとか、
ね、ね、面白そうですね、
うんうん、
そうですね、はい、また言っときます、はい、
なんか仲いいんでしょ。
はい、ちょこちょこ飲みに行かしてもらうというか、まあ、やっぱりこういろんな勉強をさせてもらうんで、お互いにこう刺激を受けながら、与えながら、こう
年齢も
年齢同い年なんです
ね。同い年、ね、
じゃあ全部なんでお互いこう刺激受けながら、こういろいろ経営して、ね、いろんなことを話します、
ね、楽しそう。まあ本当ね、その仕事とプライベートと一緒でね、いろんなこと話せるってね、
二人の会話発信のそんな素敵な ね、 ね、商品を作られてて、ね、ちょっと今度2人でまたお店遊びにね、来てもらいましょう、
はい、
ぜひ、
ね、
ぜひ、
ね、その辺の話をちょっと、ね、
もっとお話聞きたいですよね、うん、でもお二人もそんな感じですよ。